東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
3月12日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォームフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今夜は e スポーツチームスカーズ代表の戸守洋一さんをお迎えいたします。いや、 e スポーツってね、楽しそうだな。そして白熱の試合に私も一度見に行ったことがあって、飲まれたことがあるんですが、さまざまなタイトルが国内で開催されていて、でも改めて見てみると、大乱闘スマッシュブラザーズだったりぷよぷよだったり、私は子どもの頃からあるゲームタイトルの大会も今でも国内多いんですよね。そういった意味ではかなり親近感を持つ分野でもあります。一方で国内大会、2021年には賞金総額3億円という規模の大会が催されていたり、世界では総額40億円を超える大会が催されていたりと、市場規模もどんどん厚く大きくなっていっています。昨今本当に人気が高まっていて注目を集めている e スポーツ、今日はその具体的な最新の事情にも迫っていきます。デジタルフォルムフューチャーピックス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルムフューチャーピックス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピックス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今夜は e スポーツチームスカーズ代表の戸守洋一さんをお迎えしました。戸守洋一、もともと e スポーツのプレイヤーとして活躍した後、2012年にスカーズを設立、2015年にマルチゲーミングチーム化し、プロ e スポーツチームとして活動開始、2016年にチームを運営する株式会社ゼノスを設立、現在はあらゆるゲームタイトルで運営を行っているほか、スカーズ EU など海外にもチーム展開を行い、グローバルを視野にした活動をしている。戸守さん、プロ e スポーツチームスカーズのオーナーでいらっしゃるということなんですが、
はい、
これ e スポーツにもプロチームというのがいくつも出てきたということなんですよね。
はい、おっしゃる通りです。
はい、
まあ、でかいチームや、はい、普通のチームとか、うん、まあ、もろもろ含めると、私も全てを把握しきってるわけじゃないんですけど、はい、やっぱ50以上とか、はい、はあるかなと思いますね。
在籍なさってる、選手たちは、うん、どこかの企業で働いて夜だけ e スポーツのプロプレイヤーっていうわけでもなく、うん、基本的にはもうプロとしてずっと働いてるんですか？
はい、基本的にはもうそのフルタイムとして活動してる方も非常に多くてですね、もちろん中には、まあ、普段働きながらやってる方っていうのもいるんですけど、今ではもう昔に比べると大体もうこれだけで食べていけるよっていう方も増えてきたかなってイメージですね。
スカーズには何人くらい所属なさってるんですか？
私たちのチームですと50名ぐらいが。
あ、そんなにいるのか。
そうなんです。ゲームによっていろんなタイトルがあるんですよ、うん、モバのタイトル、 FPS タイトルとか、
はい、
でよく言われるのがですね、じゃあサッカーのゲームとかですと、うん、じゃあ似たようなサッカーのゲームは一人で2つのタイトルできるんじゃないかって言われるんですけど、
はい、
決してそんなことはなくてですね、やっぱ一人はもうそのゲームタイトル専属って形ですね。
あの e スポーツ協会日本の、 あのホームページを見たときに、うん、ぷよぷよとか、やっぱり私たちでも馴染みのあるストリートファイターとかパズドラとか、うそういったタイトルの大会がいくつか見られたんですけど、国内大会ってなると大体そういうタイトルが多いっていう感じなんですか？
うんうん、そうです、国内はむしろそっちのタイトルの方が、うんうん、あ、やっぱ人気というか、もう皆さん知ってるよねっていうゲームタイトルですので、代表的にはなってるのかなってイメージですね。
最近スカーズが何かこう勝利したタイトルとかってどんな感じだったんですか？
私たちが勝利、まあ、優勝したタイトルは、はい、12月にあったんですけど、それ第五人格って言われる大会でして。
第五人格？
はい、あの簡単に言うと鬼ごっこです。
シンプル簡単。
そうなんです、まあ、4人で逃げて1人の鬼が捕まえるっていうゲームなんですけど、やっぱそれもすごい人気ありまして、 クリスマスぐらいですね、ちょうど無事に優勝することが。ありがとうございます。
今そのおっしゃってた戦略ストラテジー系みたいなものが今世界的にトレンドなのかなって思ってたんですが、例えばフォートナイトとか、
うんうん、
それがやっぱり今は人気は人気なんですか？
やっぱ人気ですね、うんうんうん、やっぱまあフォートナイトもすごい人気ですし、あのエイペックスレジェンドっていうゲームもやっぱ非常に人気ですね。
何でしたっけ、武器をゲットしていく。
あ、そうですね、あの簡単に言うと、一つの島にみんなで降り立って、で最後の一人になるまで戦うよっていうゲームなんですけど、まあ、その中でもこう武器が落ちたりするので、まあ、それを拾いつつ、
ドータ2とかリーグオブレジェンド LOL とかが世界的には流行ってて、うんうん、ゲームの人口が1億人くらいいるっていう風な記事を拝見したんですが、うんうん、やっぱり世界的にはそっちの、なんて言うんだろう、何人かでチームを組んで勝っていこうっていうようなトレンドがあるんですね、
う
ん、
そうですね、基本的にはやっぱ5人制ですね、
うん、あ、5人なんですね、
はい、5人で組んでその中で敵を倒すっていうのが、ジャンプ風に言うとやっぱ友情とか
なるほどなるほど、誰かがもうほぼ瀕死状態の時にどうリカバリするかとか、
そうですね、そうですね、はい、やっぱそういうところもすごい感動が生まれますし、うん、で逆にやっぱこう仲間がイライラしてる時も助けるの味方ですし、やっぱその中でこうストーリーがすごいできやすいのかなってイメージありますね。
あ、それはそうか、だから戦ってる者同士もそうですし、こう観客として見ている側も今やっぱり世界大会とかですごい沸き立つじゃないですか、う
ん、はいはい、
それはやっぱりそのストーリーにも感動するところがあるんですか？
そうですね、やっぱこうドキュメンタリー映像とか出てくるなおさらですよね。
あ、なるほど。いやー、でも本当に世界的に盛り上がってますけど、今日本のどうですか、 e スポーツチームっていうのは結構世界でもチャレンジしたり勝ってたりっていうところもあるんですか？うんうん、
去年とかも結構やっぱあの日本大活躍していたんじゃないかなっていうのもあったりして、まあ、それこそやっぱリーグオブレジェンドっていうタイトル、僕たちはちょっと出てないんですけど、はい、他チームさんがやっぱそこで活躍もされてましたし、
うんうん、世界的に見ると中国、韓国、アメリカあたりが強いんですか？
あ、強いですね、うんうん、非常にやっぱ強くて、まあ、やっぱ中国、アメリカ、ヨーロッパ、あと最近はやっぱブラジルとかも。
ブラジル？
はい。やっぱ人口の差はあるのかなとも思ってますし、あとそのバックグラウンドとしては、やっぱパソコンゲームが昔からこう流行っていたって背景もあるのかなと思ってます。
日本は家庭用ゲーム機の方が主流でしたもんね。
そうですね。
そもそもこれ e スポーツって、例えばそのストリートファイターとかだと、あの、5人ではなく多分個人だったりすると思うんですけど、そのいろんな、なんて言うんだろう、個人で活動する方だったり5人だったりスカーズの中でこの5人でやっていくって大体決めてあるんですか？
うん、あ、そうですね、うん、まあ、やっぱ選手が決まって、うん、よし5人固まったぞというところで、じゃあどういうふうにこうチームビルディングを立てていくかとか、うん、いうのやるとやっぱ大体やっぱ1年かかりますね。
そうですよね。だからともりさん、もともとプレイヤーでもあったということですが、プロチームを作られたということで、うん、これ、うん、なんでプロチームを作ろうって？
もともと自分がゲーム会社で働いてまして、その前遡ってしまった音楽活動もちょっとやっていたりとかして、
はい、
で音楽とゲームがすごい好き で、ちょっと音楽の道を諦めてしまったんですけど、やっぱゲームの方でちょっと挑戦してみたいなっていうところがありまして、まあ、当時やっぱ2012年ってもう給料ももらえない時代というか、とこあってもうヘッドホンセット一つもらえるのめちゃくちゃ嬉しいみたいな時代なんですけど、
はいはい、
まあでもその時からやっぱ海外ではもうちょこちょことやっぱそのもうフルタイムでできるチームっていうのが増えてきていて、でまあその時はちょっと日本では難しかったんですけど、
はい、
まあ自分自身もゲーム会社入って社会経験をして、でその後にこう若い子たちに何かこう自分の叶えなかった夢っていうのを叶えさせてあげたいなと思って、まあ器を作ろうっていうところでチームを作ったってことでございます。
素晴らしいですね。
ありがとうございます。
私これ今回スカーズさん の、 あのホームページ見て面白いなって思ったのが、あの e スポーツってやっぱりオンラインのイメージがありますし、どこにいても大会に参加できたりっていうイメージもある中、うん、ホームタウンが川崎っていうホームタウンっていう概念があるんだっていうのも面白かったんですけど、
はい、
これは
川崎という地域はこう若者向けだったりっていうところのイメージ感がすごい強くて、うん、
はい、
やっぱ e スポーツもそこから発展していきたいぞっていうところとか、あとはやっぱこうゲームとの向き合い方に困ってる方々って非常にちょっと多いなっていうのも感じていて、
はい、
でその時にこうちゃんと地域に根ざしてからこう地に足つけて発信していこうかなっていうところで、やっぱ川崎っていうところでしたね。
はあ、やっぱり野球もサッカーも本当にホームタウンというか、うん、その地の方々が町ごと応援してくれるっていうのは選手の力にもなりますもん
ね。そうですね、だからもう5年10年かけてどんどん浸透させていきたいなってすごい思ってます。
はい、なるほど、川崎が e スポーツの町になるかもしれないですね。
はい、
いやでもスカーズいろんなタイプの選手がいらっしゃると思うんですが、主要メンバーでいうとどんな強みのある方がいらっしゃるんですか？
自分たちの、まあ、方針っていうのがありまして、プレイヤースキルがすごい上手い けど人間性がちょっとなってないなみたいな方って、はい、まあ基本的にはちょっとうちでは採用しないようにはしてまして、
はい、
そこの信念というのがやっぱ人間性がすごいできてる子っていうのを中心的に取っているっていうところもありまして、
はい、
やっぱリーダー格となる人ってのは基本僕から見てもお素晴らしいなってやっぱ思っちゃうぐらいな子たちっていうのはいますね。
リーダー格っていくつくらいの選手なんですか？
やっぱ20代前半とか。
やっぱり若いは若い
ですね。若いですね。
最年長でいくつくらいなんですか今？
あ、でも26とか7ぐらいですね。
最年少が
最年少で言うと17歳とかは。
あ、ということは、一応プロの、選手ではあるけれども学生さんでもあるってことですか？
あ、そうです、
はい、
高校通いながら学生の子もいたりして、はい、まあ面白い世界になってきたなと。
私一度だけそういえば見に行ったことあるんですよ、e スポーツの大会、
はい、
結構私が想像してた e スポーツの世界と違って
あの
お客さんたちの白熱度合いもでしたし、うん、一方でその舞台の上で戦ってる2チームは、
うん、
もう信じられないほどの剣幕と、うん、手に汗握る感じと、
うん、
e スポーツってそのオンラインでも楽しめるかもしれないんですけど、うん、やっぱりそのリアルがかなり面白いんだなっていうのはその時体感したんですが、
もうおっしゃる通りでして、
はい、
やはりこう僕も言われることすごい多いんですけど、うん、思ってたのとすごい違ったって、
うん、
もうスポーツですねって結構言われる人も多くてですね、リアルで見るとあ、こんな感じなんだっていうのは、うん、もうやっぱうわーって結構盛り上がらせもするので、
はい、
より一層楽しみますね。
でも田森さん、そのオーナーという立場としてスカーズを運営していくにあたってどのような役割をご自身の中でになっていらっしゃるとお考えですか？
基本まあ私が今回最近なんですけど、まあデジタルホールさんのスポンサー契約させていただいたりとか。
そうなんですよ、この番組の、スポンサーでもあるデジタルホルンがスカーズさんのスポンサーになったっていうことで今回の、ね、流れでもあったんですけど。
そうなんです、そうなんです、はい、まあ、そういうところもありまして、まあ、基本的にはスポンサーさんとお会いしたりとか、やっぱ e スポーツの説明だったりとか、最近ですとやっぱ講演会っても非常に出てまして、まあ、それこそ川崎でみたいな、
はいはい、
世に広げていきたいなっていう活動は結構してますね。
広報の立場も兼ねていらっしゃる、
ね、そうですね。
スカーズさん、サイトを見るとかなり、うん、ここのかっていうのは名だたる方々がスポンサーについてますが、今ってどんな感じなんですか？
あ、そうですね、今、エクスペリアさんだったりとか、はい、リクシルさんだったりニューバランスさんだったりとか、うんうん、やっぱもうあ、こんなとこも e スポーツやってるんだっていうところもあったりして、はい、まあ、メタバースとかこういろんなこう社会ワードが出てきてはいるんですけど、うん、やっぱ e スポーツも比較的すごい新しい分野だと思うので、やっぱそこでこう若者に対してのリーチっていうところは、まあ、すごいやっぱ可能性はあるんじゃないかなと思ってますね。
そういったその大手の企業さんたちもかなり e スポーツの分野には触覚を伸ばしてるっていう感覚はありますか？
ありますね。もちろんやっぱ国内でもそうなんですけど、海外的にもじゃあナイキさんとか、まあ、ルイ・ヴィトンさんっていうのがもうゲームとコラボしたりとかもしてますし、
黎明期が多分少し前にあって今もうどんどん普及している時代だとは思いますが、
うんうん、
この先どんどん e スポーツの人口増えていくんですかね？
増えていくと思いますね、うん、やはり配信を見る方っていうのもやっぱ非常に増えてまして、うん、昔ではこんなこと考えられなかったというか、
なんか韓国では確かゴールデンタイムにテレビで中継があったりとか、うん、専用の e スポーツの競技スタジアムがあったりとか、
うんうん、
e スポーツカフェが街中にあったりとか、
うん、
かなりその楽しむ人口が増えてるからこそこういう普及の仕方だとは思うんですが、
うん、
日本がこうなるためにはどういうことが必要になってくるんですか？
まあ、楽しむっていうところにおいて、まあ、僕たちがこう伝えてるのってゲームが悪ではなくて、付き合い方さえ分かればゲームってすごい便利なツールなんだよっていうところをやっぱこう伝えていくことかなと思って、まさしく今そのフェーズをやっていて、
はい、
やっぱそれがこう過ぎていった将来的には学生の方々、中学生とか高校生の方々が、じゃあ部活動でもしくは e スポーツ部ができてる、
うん、
でそこで楽しみ方をどんどん覚えていくとかいうところをやっていけば、あ、すごい面白いなとなっていく未来を想像してやっていきたいなってすごい思ってますね。
そうですよね、はい、でも本当に私が子どもの時代なんてゲームで稼ぐなんて概念なかったけど、うん、今ってやっぱりこういうその e スポーツの大会の、例えば世界大会は総額40億円とか、うん、国内大会でも1億円2億円っていうような情報が流れてくる中で、うんうん、ここで勝ち切ったらかなり夢のある職業だなっていうのは、
う
ん、きっと今もう小中高生みんな知ってますよね。
そうですね、将来なりたいランキングっていうところで、うん、まあ、e スポーツが2位っていう時もやっぱあったんですけど、 まあその中でもやっぱもちろんゲームしてれば稼げるっていうだけの世界ではなくて、結構思ってるのと正反対でして、もうゲームさえ上手ければいいんでしょうっていうの結構違くてですね、僕たちはこう大事にしたコミュニケーション能力とかで、 e スポーツってアイコンタクトとかもうキャラクターの動きって全部一緒なので、じゃあどういう風に仲間と連携するかってもう言葉しかないんですよね。
は
あ。口数が少なくても多すぎてもすごいいけなくて、いいバランス感、もう言葉のキャッチボールがやっぱできないと連携が取れないっていうところで、だからゲームばっかりのうまいよりも学校とかでやっぱ学べないことはすごいあると思うんですよ。まあ勉強もそうですけど、じゃあ友達との付き合い方とか社会常識とか、そういうところがないとプロとしての活躍がちょっと厳しいのかなと思ったりとかしますね。
そうですよね、テクニックが良ければいいのかなってちょっと思ってましたけど、そういうわけでもないんですか？
もちろんテクニックもすごい大事なんですけど、そこだけじゃないというか、
それこそチームスポーツというかね、その5対5でやるみたいな競技が増えている今は、特にチームビルディングができるかどうかっていうのは能力の一つになるんですね。
なりますね。
そういう意味で最近ゲーミングハウスを設立なさったということで、
もちろんそこはもうコミュニケーションを、取ることを特化したような施設っていうところもありまして、まあ、基本的にはまあオンラインでやるのは皆さん慣れてるので、でもこうなんかオンラインだと細かいミスとかがあるときに指摘しづらいとかもやっぱあったりするんですよ。
はあ、それはテレビ会議と一緒ですね。
あ、そうですね、ちょっとわざわざなんか気になるけど言わなくてもいいかなみたいな、でもやっぱそのリアルだとすごいやっぱ言いやすくなるとかもあったりして、そういうとこが結構変わってきたりしますね。
じゃあ結構その競技によっては、種目によっては共同生活を長らくする選手たちがいるんですね。
やっぱ過去にはその24時間も365日ずっと住んでますよって選手もいたりとかもしたので、
それを経た後のチーム感って変わるんですか？
あ、変わりますね。やっぱすごい仲良くなるなってイメージはでかいです。
本当にフィジカルスポーツとほとんどなんか一緒なんですね、感覚。
そうですね、やっぱその体を動かす量っていうのがもちろんすごい違うんですけど、やっぱその他の分野っていうところにおいては結構似てる部分ってあるのかなと思ってますね。
スカーズ海外展開もなさっていて、海外の選手の獲得もなさっているということなんですが、これはどの国の方が？
我々ですと、まあ、韓国の選手もいたりして、あとはヨーロッパですね。過去にはオーストラリア、アメリカとかもやってたりはしました。
その方々は基本はその母国にいらっしゃるんですか？
あ、そう、母国でも住んでいて、そこでやっています。
でスカーズとして活動なさってる。
そうです、そうです。
そういう方々をチームに入れるとチームの内の変化とかってあるんですか？
海外の選手は素晴らしいところだなと思うのが、思考が結構違くてですね、プロマインドをすごい持ってる子も多くて、これ結構過去にインタビューがあって感動した話があったんですけど、入った瞬間に、まあ、例えばスポンサーさんのロゴをくれって最初に言うんですよね。で、まあもちろんあげるけど、まあそんな急いでというかどうしたのっていうと、やっぱ自分たちの価値って今しかやっぱないから、もう入った瞬間から最大限、まあ、チームのために役立ちたいみたいなとこもあったりしたりとか、
ある意味経営者目線というか。
そうですね、ちょっと感動しましたね。あ、すごい考えられてるんだなと思って、
自分でできる露出をどんどんしていこう、スポンサーのために、
あ、そうです、そうです。
素晴らしいです。きっとしかもだって20代前半とか若い方
が。若いんですよ。
それってなんで彼らはそういう考え方ができてるんでしょうね。
やっぱ周りの選手がやっているとか、で自分たちも負けないぐらい PR したいとか、選手としてはやっぱ生活もやっぱかかってるので、そういうとこでどんどん還元したいって思いもあんのかなと思いますね。僕たちもそれやっぱすごい勉強になりますし、彼らの知識っていうのをこう日本人選手に教えたりとかっていうのもしていきたいなと思ってますね。
逆に言うと、その日本人の選手で、スカーズに在籍なさっている方々の海外にどんどんこう海外大会に出ていくっていう足掛けにもなりますもんね。
そうですね、やっぱすごいやっぱ興味を持つというかっていうところもありますし、規定上やっぱまず日本一になってから海外大会出れるっていうのが今結構主流になってるので。
そうなんですか。
そうなんです、まずやっぱそこ勝ち抜いてからだよねっていうところはあったりもしますね。
ということはやっぱり日本で唯一無二になって。
そうですね、
そこから。
はい。
夢がありますね、世界大会。そのね、40億円規模とかの世界大会で日本人が勝ったってなったら、本当に日本の子供たちはね、夢を持ちますよね。
やっぱこう日本にいながらでも勝てるんだっていうところはまだ成し遂げてないので、日本チーム自体がそれを。ただもちろんジャンルによっては格闘ゲームとか成し遂げてるんですけど、チームゲームだとちょっとまだなんですよ。まあパソコンの分野になってくると、やっぱ海外のが進んでるって、もうこれはもう間違いないので、じゃあどう追いつくかっていうところで、僕らもじゃあ海外選手を入れて、そのこうバイブルというか、テンションっていうのを日本人選手に教えたりとかして、あ、海外がこんだけ頑張ってんだから俺たちも頑張んないとなみたいな ところを学んでってなんかこういい相乗効果を生み出していきたいなと思いますね。
そうですね、ともりさんがこう思い描くちょっと先の未来の e スポーツの楽しみ方ってどんな感じになってますか？
e スポーツって誰もが平等だとすごい思っていまして、まあ、例えば年齢離れた方とかもう男女も関係ないとかいうところで、まあ、誰もが楽しめるタイトルとしてやっていきたいなってすごい思いは強いですね。5歳ぐらいの息子とじゃあ70歳ぐらいのおじいちゃんが同じ共通の話題を持ってるってすごい面白いなと思っていて。
本当ですね、はい、そんな未来が来そうですね。ちょっとスカードのご活躍今後も楽しみにしております。
ありがとうございます、
はい、頑張ってください。
頑張っていきます。
デジタルフォルムは今年で60周年の IT 企業。どんな仕事をしているのでしょうか？
データ分析部門で3年目になります。入社してすぐの時には Excel もあまり使えず不安でしたが、研修制度や先輩たちのサポートもあり、今では一人でソリューションのデリバリーまでできるようになりました。クライアントのご要望にスピーディーに対応し、望まれた以上のものを提供できるように日々心がけています。
なるほど。テクノロジーとデジタルデータを生かし、発想力と行動力と情熱でお客様を成功に導いているんですね。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルム。デジタルフォルムでは新卒第二新卒向け会社説明会を開催しています。詳しくはホームページで。デジタルの力を使って一緒に未来を作りましょう。
デジタルフォルムフューチャーピックスWith Yuri Sasagawa。
デジタルホルンフューチャーピックス、今夜は e スポーツチームスカーズ代表のともり陽一さんをお迎えいたしました。いやー、 e スポーツがねこう普及してきている勢いがあるということは知っていたんですが、いろいろ実情を伺えてより想像ができる世界になりましたね。特にともりさんが面接の際に採用なさる際に大切にしていることが人間性だったり礼儀だったり連帯感を大切にできる方なのかどうかっていう部分だったり、あと川崎に根ざして町ごと e スポーツの土壌を作っていきたいみたいな、とてもアナログな部分も大切になさっているというのがとても印象的でした。ますます応援したくなりますね。将来オリンピックの種目にもなるかもしれないと言われている e スポーツ、その勢いさらにプレー層が熱くなっている様子も感じられました。新しいスポーツとしてのゲームの世界、今後はさらに幅広い世代に浸透していきそうです。デジタルフォルムフューチャーピックス、お相手は笹川由里でした。
デジタルフォルムフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。